夢叶人伝。
お、夢叶人伝、最近
最近ね、私が大好きなもので
面白いよね。
うん、面白い。でも私もね、なんかワンコちゃんの人伝でこう聞いてて、なんかこう歴史上で自分が知らなかった面白い人はいないかといろいろ検索をしてた結果、
今日は誰を紹介してくれるんでしょうか。
紹介するのが
どんな偉人が出てくるのかな。
はい、平賀源内。
お、超有名な
人じゃん。有名人、平賀源内といえば
エレキテル。
エレキテル、そう、
エレキテルは分かるけど、エレキテル
って何か知ってる？
分かんない、エレキテル、なんか電気的な何かざっくり
私もね、なんかあの平賀源内エレキテル発明家っていうのは、
そうそう、発明家でエレキテル、エレキテルをでも発明したわけでは
なかったの。
ないんだよね、発明家とエレキテルっていう単語しか、多分テストに出るのがそれしかないから穴埋め問題がそこだから。そう、
エレキテルを発明したのが平賀源内
ではない、
ではなく、
何したの？
これは長崎の出島だったのかな、
で、出島、鎖国してた時の話でしょ、
で出島に来てたのはオランダ船、
オランダ、オランダ、蘭学をやってたから、
そう、そこで壊れたエレキテルを手に入れて、
壊れてたの、エレキテルっていうのは物なの？
そう、物、箱型のもので、
箱型の、
どうやらなんかね、電気治療とかに使われてたものらしい。
治療
器、
低周波、
低周波治療みたいな、
ビリビリってなる何かの電気を発生させる機械、
電気を発生させる、
それを何かのボタンか何か押すとビリってなる、
なるようなもの、
治療用だったらしいん
だけど、ただ源内さん手に入れた時には壊れてます。
あ、そうなんだ、私発明を
発明したわけじゃなくて、
もともと海外にあったのは知ってて、海外にあるものを源内さんが作ったんだと思ってた、再現したのか
ではなくて、
壊れたのをもらったの、
ただ源内さんどういうものか、もとも何だろう、何に使うかのもよくわからないままもらって、なんだけど原理もわからないけど7年かけて修理しました。
え、どうやって修理するの？だって何するかわからない、
そう、何もかもわからないの。
源内さんは、完成してるやつは見たことあったの
か、ね、そこがねちょっとあやふやなんだけど、もしかしたら完成したものを
見たことがあって、たまたま壊れてるものをジャンク品として手に入れたの、
もうなんか壊れちゃったからこれあげるよって言われたのか、そもそもなんだかわからないまま手に入れたのか、これは
キャラクターじゃん、ただの箱ってことでしょ。
そうなんだけど、これを7年かけて何とかもわからないまま修理したんだ。
7年もよくわかんない箱いじり続けて治ったの？
そう、すごいよね、
意味が全然わかんないんだけど、何してんの
そうでね、この
エレキテルってそんなんだったの？
そう、そんなんだったの。私も初めて知って、発明したんでもないし、
発明したんでも、再現したんでもなく、よくわかんないまま触ったら修理できたの、
すごいよね、
意味わかんない。
でもね、これ調べていくとですね、平賀源内さん、
はい、
あのね、発明家っていうのが、
発明家なの、
一般的に知られてるんだけど、
でもなんか何作ったのかあんまよくわかってない、
もうね、すごいの、こう天才なんだよね。もうとにかく、職業、いろんな職業をやっていて、発明家はもちろん、
発明家知ってる、
もうなんだけど、
あとあれ医者とかもやってた。
あ、そうなの、そうなの。
蘭学に通じてたっていうのは知ってたから、
もともとね、あの本草学、医学の学問、ただね、医学の学問を学んでたのも13歳なの。
早くない？
早いのよ。
え、わかんの、そんなの。
すごいよね。で、蘭学も学び、
鼻垂れ小僧じゃん、
今の13歳中1でしょ、
中中小、
その時点で
医学を
学び始め、
賢すぎじゃないの。
そう、しかも画家であって、作家であって、陶芸家であって、
待って
なんかね、盛りだくさん、
盛りだくさんなの。待って、もう散らかりすぎてよくわかんなくなってきたんだけど、
すごいんだよね、この発明家だけでなく、
多岐に渡りすぎている、
もうね、なんだろうね、さらにこう、いろいろなことにこう勉強していくうちに、解体新書を書いた、そう、杉田玄白先生とお知り合いになり、
そうな
ん、あと老中の田沼意次、
そこともつなが
る、ともつながりがあって、
すごい人
なんだけど、でね、ちゃんと家臣として働いていたんだけれども、もうね、もうやりたいことが多すぎて、
家臣もしてたんだ、こんなにいっぱいやってるのに、
なんだけど
忙しい、
普通でそう働いてたんだけども、自由が利かないのが嫌だって言って、ね、もう江戸に行くと、
やめちゃった。
そうなんだけど、もう他もね、武士にはもう二度となれないっていうことで約束で戻されてしまう。
まあそうだよね、うん、
それ以外にもねもういろいろ発明してて、はいはい、燃えない布をこの時代に発明をしているの。
燃えない布、
うん、すごいよね。なんかね土部さんでアスベストの発見をしたことで、
え、アスベスト、
うん、まあ、もうこの時代でだよ、
もうアスベストあったの、うん、この時、
うん、もう発明したものも本当に多岐にわたっていて、温度計を発明したり、 あと日本初の両歩計、
おう、
もう万歩計のようなもので
、おう、これを作ったのは、測量に使ったやつじゃん、
そう、平賀源内が作って、その後改良されたものを日本地図を作った
伊能忠敬先生が、
伊能先生
そこにつながるの、
そう、この伊能さんが両歩計を作らなければ伊能先生は正確なあの地図を作る、
あ、そうか、正確に測れる両歩計だったから、うんうんうん、あれが実現できたってことだもんね、
う
ん、
そう、
え、源内すげえ、
そう、源内ね、すごいんだよ、
え、てかさらっと言ったけどさ、うん、温度計もすごくない、
うん、温度計も
意味がよくわかんない
そうだし、あとは、地震機、これは方位磁石になるのかな、
へえ、
うん、
方位磁石まで、
そう、でさらに作家でもあって、
はい、
歌舞伎に今も使われている本を、
風
来山人とかって
脚本まで書いてんの、
あとねあとね、おなりについて本気で書いた方秘論っていうっていうのも書いていたりとか、本当に科学から医学から文学から
芸術、
うん、芸術に至るまで、
ただね、物理学もやってんじゃん、
物理学もやってる、
え、え、本当に一人なの、
一人だったと思うんだよ、
7人ぐらいいるんじゃない、
いや、
ね、だって一人でさ、うん、一生かかってどれか一つできたらラッキーなことじゃない、
すごいんだけど、
え、
ね、平賀源内さんちょっとね時代の先を行き過ぎていました、
はいはい、
うん、で、あの、ね、みんな最初物珍しく発明したものが
超天才だから偉人すぎて崇め立てられたんじゃない、
うん、と思うんだけど、やっぱねブームは去る、
ブーム去っちゃうの、うん、源内ブーム、こんなに大フィーバーしてんのに
大喜びするんだけど、うん、ブームは去ってしまい、うん、もう去ってしまうどころか、もうなんかなんだろうな、ペテン師、
あ、なんか先行きすぎるとみんなの理解を超えた、
超えて、
あれだ、なんか天動説地動説を唱えた、あ、
そうそうそう、
ダーウィン、うん、
あれダーウィン、あれなんだっけ、あれ
進化論、
進化論、
進化論唱えた人だからダーウィンで、
うん、あ、そうだ、
あれでさ、なんかさ、
うん、
嘘を言ってるって言って、うん、神を冒涜してるとか言って裁判で負けて殺されちゃった、
うん、
殺されたんだっけ、なんか裁判にかけられた人
で、うん、
あんな感じってこと、
そうだね、
へえ、
もうなんか、
なんか理解を飛び越えすぎてて、そんなはずがないみたいな、
うん、
実際にそれやっててもなんか種があるんじゃないかって疑われちゃうとか、
疑われちゃうとか、
いやー、記述
師みたいな、こうやりたいけど、こうみんながこう現実として何してんだいつ、
そんなんできるわけない、うん、何を言ってるか分かんないみたいな、うん、
いやあいつ頭おかしいよみたいな、ね、
自分ができるって思っても一人でできないことを一緒にやろうとしても賛同者が得られない、
得られない、でどんどんひねくれてって自暴自棄になり、でこの発明家っていうイメージしかないんだけど、うん、
発明家しか知らなかったよ、
ね、最後がねちょっと衝撃的だったんだけど、うん、実は獄中死をしていると言われていて、
え、捕まっちゃったの、
そう、なんで獄中死なんだろうと思ったら、うん、その最後
の何の罪、
最後なんですが、うん、これがなんかね、設計、どこかの設計を頼まれて、うん、でその大工の棟梁とかと一緒に宴会をやりました、
うん、
でその設計図を持って、まあ、宴会に臨んだんだけど、うん、途中であれ設計図がないぞと、
う
ん、トイレに行った時かなんかかな、ね、うわあいつら盗みやがったと、
ほう、
うん、って言って急にお前盗んだだろう、でその大工の棟梁を切りつけました、
い
きなり、
切
って殺してしまい、
ね、
で結果殺してしまった、盗まれてたと思ってたものが自分の着物から出てきた、
嘘だろ、
思い込みで
うっかり人殺しちゃったの、
殺してしまって、
それのせいで捕まったの、
捕まって獄中死をした、
それは捕まるわ、だって棟梁何も悪くないじゃん、かわいそうすぎんじゃん、
棟梁はかわいそうすぎる、
棟梁超かわいそうなんだけど、
うん、もうなんか多分やめたんだろうね、
無実の罪で殺されちゃったの、やべえな、
そう、もうね、こう誰からも理解を得られなくて、どんどん進んで
っ
ていって、
でもそれだけ孤独だったんだね、
でも人を疑って疑って
疑心暗鬼
で、俺の大事な設計図を盗んだっていうことで、
いや、
もう何かがぶち切れたんだろうね、なんかでもう切ってしまって、投獄されてそこで獄中死をしたと言われてるんですが、
でもさ、そんな天才を簡単に殺しちゃっていいの、うん、獄中死ってことは別に死刑ってわけじゃないのか、
そう、獄中死で、
ただ捕まってる間にその中で死んだってことね、
うん、うん、 ということになってるんですが、さらにこれが実は密かに抜け出してるんじゃないかと、どうっていうのも
死んだというふうにしているだけで、うん、本当は生きて別人として生きてたんじゃないかって、
これはすごく天才でしょ、うん、でさっきちょっと話をしたけど、うん、老中の田沼意次と知り合い、うんうんうん、なのよ、
うん、
で田沼強力なパイプだよね、こう取り計らって実は牢から外に出したんではないかと、でさらにそれを裏付けるというか、うんうん、その
友人であった
杉田玄白が葬儀を執り行ったんだけど、うん、その時に幕府から許可が出なくて、うん、遺体を焼くことができなかった、遺体がなかったと言われて、
遺体がない、おかしいじゃん、だって獄中死したんだったら絶対そこにある、
そう、
おやおや
おやおやおやとなっている。
おお、これは
もしかしたら、まあ、確かに人を殺したことはもう本当絶対許せない、うん。
それはダメだけども、ね、棟梁かわいそうだし、うん、
そう、これだけの天才だからもしかしたら
おめこぼしでこっそり、うん、でもまあ国的には世間では許されることじゃないから、うん、一応死んだということにして、うん、別人としてどっかにかくまってまだ研究を
してて、もしかしたら別人の名前で何か今の世にも残ってるようなものを開発しているかもしれない。
そうだよね、うん、別名を使って別の人として歴史に名前を残してるけど、うん、本当はその正体は平賀源内かもしれない、
という
ミステリー、うん、
いや、このね、平賀源内さんはね、こんなこういろんな多岐にわたっていろんな才能があって、
散らかりすぎて これ歴史の教科書になってても絶対信じない、うん、嘘だってなるやつ、そう、盛りすぎ、だってこれさ、うん、もしさ漫画とかさ小説でさ書こうとしたら絶対にあれだよ、うん、出版社の人にいやちょっとリアリティがないんで直してもらえ
ますか、うん、そうだよね、なんかもう飛びすぎ てお
かしいじゃん、漫画にしてもおかしいじゃん、うん、そんな人がいるわけないじゃん、
ここね今ざっと紹介したけど一個一個の
もっといっぱいあるでしょ、だってすんごいいっぱい書いてあるもん、
うん、
ありえないよ、一、ね、人の人間が成し得る、一生で成し得る、これはやっぱ何人かいるよ、もしくは何人かいるんじゃなかったら、うん、今までの前世の記憶全部持って生まれた、
あ、生まれ変わり、
今までの職業全部乗せでやってるとしか思えないよ、うん、
ね、最低でも10個職業が出てきてるの、
ありすぎじゃん、そんなのさ10回目
生まれ変わり
人生何回目だよみたいな感じ
だ、もうだって11歳の時点ですぐすでにからくりを発明して
るから、早すぎるよ、
なんかもう行き急いちゃったのかな、
やっぱちょっと、うん、やっぱちょっとね、うん、普通じゃないというか、うん、やっぱあれだな、うん、何人かいるか、もしくはやっぱ10回目だな全部の記憶を持っていて、うん、その成し得なかった偉業をここでギュッて全部やったんだ、うん、あとちょっとだったのにって、ここのこれが集結して急いで全部ポンポンポンポンポンってやっていったじゃない、あとちょっとだったからすぐできる、
あ、なるほどね結論、平賀源内は10回生まれ変わりましたということでした。
へえ、面白い。
面白い。ちょっとね、まだいろいろね細かいところ見るけど、
これ平賀源内さん、いろいろまた調べる価値がありそうでございます、ねうんね、面白い話ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。で以上ゆめかの一点でした、は
い。ありがとうございます。おい、そろそろお別れの時間が近づいてきました。いや、はい、今日もあっという間でございましたね。ね
うん、
いや何の話をしたのか。恥ずかしかったりすごかったり大丈夫かな最近の番組の方向性
大丈夫かな、 なんかとりあえず恥ずかしい私たちしか、 なんかもう
今日は恥ずかしい私たちがメインだったな番組では皆さんからのお便りを募集しております、
はい、イメカのプレイガイドでは舞台ライブなどの公演告知、私のおすすめではリスナーの皆さんのおすすめのもの、はい、イメカの神社では皆さんの叶えたい夢を大募集中です、
はい、
またイメカのライブラリーのリクエストや早口言葉をお待ちしております、
うん、早口言葉も ねやらないとね、
はははは、あ、そうだ、課題が残ってるもんね
あ、ちょっとも
ちろん私たちへの質問や番組の感想、はい、日常の素朴な疑問などの普通のお便りも大歓迎です、はい、お便りはイメカの専用のメールフォーム、またはメールの方は tmn@pfri.net tmn@pifri.net までお願いします。イメカのツイッターアカウントもございますので、そちらからコメントいただいても OK です。詳しいご案内は番組ブログ TMN イメカの放送局放送日誌をご覧くださいませ。
たまにね、うん、ちょっと裏話したり、ちょっと全然関係ない話もしていたり、うんうん
てる
ね、ツイッターも最近ね、なぜか、なぜか同じようなタイミングで一緒にログインしてよくわかんない話を繰り広げて
なんだろうね、盛り上がるタイミングが一緒なんだよね、
なんかログインするタイミングしてどっちがつぶやいてるのかよくわかんないなんでずらせないんだろう
そうなんで、パタッ って何もつぶやくない
ちょっとねあの落差が激しい、
ね、波をずらしていきたいね。
その辺のポイントもちょっと似てるかもしれない ね、インターネット放送局ビフリネットの公式ツイッター、フェイスブックページもございますので、そちらもぜひチェックしてみてください、はい、ツイッターアカウントは BFRINET、 ツイッターもフェイスブックもビフリネットで検索すると出てきます。はい、夢かな放送局、今回はワンコと山本しおりの2人で、はい、インターネットラジオ局ビフリネットよりお送りいたしましたが、
はい、
次回更新日は12月11日
11日だね。
もう199回目というわけですね、うん、カウントダウンですよ。200回はさあ200回は何が起こるのか、起こるのか起こらないのかお楽しみにしててくださいね。なあ、どうなるのか分かんないですからね。どうしようかな、何しようかなそれでは次回もどうぞお楽しみに。お便りお待ちしてます。